皆さんこんにちは。ウイスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回で知れ事がてらは、11回目ですね。11回目になりますが、いつものように、この動画では私、ウイスカオルがですね、知れ事というのはザレ事という意味なんですけど、ザレ事を言いがてらですね、ブレンダーを練習しているところを皆さんにご覧いただくという、そういう内容の動画になっております。で、知れ事がてら今まで10回やったんですが、10回のうち後半4つぐらいはゲームの話をしてました。で、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドと、スーパーマリオオデッセイと、アサシンズクリードオデッセイの話をして、で、前回ですね、知れ事がてらの10回目ではピクミンの話をしました。で、ピクミン1の、ピクミンっていうゲームを理解する上で重要なお話みたいなところで、3ポイント、ピクミンがどういう発想で作られたのかっていう話と、それに加えて、ピクミンっていうゲームの難しいゲームなんですけど、達成された偉業みたいなところを3つお話ししたっていう感じになってました。で、今回は何のお話ししようかなって思った時に、前回の動画の最後で話をしたんですけど、それの続きみたいなところで、運搬速度論っていうのは何でしたっけっていうのをもう一回ちょっとお話しできればなと思ってます。でですね、本題に入る前に動画の方に目をやるとですね、この動画ではですね、ブレンダーで作っている僕のオリジナルのモンスターであるディーラっていうドラゴンみたいなやつがいるんですが、そいつのですね、テクスチャーを描いていこうとしています。で、ジオメトリーをっていうのか、メッシュをっていうのかちょっと用語が分かってないですが、それをですね、分割してシームっていうのを入れてやって、分割してやって、で、その展開図みたいなものを作ってやって、その展開図に色を塗ってっていうようなことをやろうとしていますと。ただですね、この動画最後まで見ていただくとわかるんですが、あんまりうまくいってないですね。使い方あんまりわかってないので、あんまりうまくいってないです。で、なんか今もまた最初の初期設定ファイル読み込んじゃったりして困ってますけど、こんな感じでですね、ブレンダー初心者なので、ちょっとよくわかってないところもあるし、操作も下手くそなんですが、新しいソフトウェアを身につけるときって結構最初は大変だよねっていうのを、皆さんとシェアできればなと思ってます。すみながめチャンネルは基本的にインクスケープのチュートリアルを出してるチャンネルですけど、皆さんがインクスケープをこう勉強していく上でですね、いろんな困難にぶち当たった時に、インクスケープのチュートリアルなんか偉そうに出してるすみながめチャンネルの中の人、ウイスと言いますが、私もですね、ブレンダーっていう新しいソフトをやるときは困ってるんで、みんな同じだよねっていうところで、こう、難しさに立ち向かう気持ちをシェアできればなと思ってやってます。で、今回喋っていくのは、ピクミン2の、運搬速度論というところですね。運搬速度論は前回の動画でもちょっとだけお話ししたんですけど、詳しくは喋ってないので、今回ちょっとだけ喋っていこうかなと思ってます。で、まず運搬速度論ってなんじゃいって感じなんですけど、ピクミンが物を運ぶ時の速さを、何とかして計算できないかっていうところからモチベーションがある、そういうものですね。で、なんでそういうモチベーションが出てくるかっていうと、ピクミン2っていうのはこうタイムアタックされることが多いゲームなんですけど、最短クリアをしたいわけですよね、みんな。で、最短クリアしたい時にどういう順番で、あるいはどういうピクミンのチーム編成で、ピクミンっていうのは大量のピクミンを一チームにして、こう働かせるゲームなんですけど、どういうチーム編成にすればいいのかとか、どういう順番でお宝を運んでいけばいいのかっていうのを考えたときに、雰囲気じゃよくわかんないので、きちんと定量的に、こっから攻めた方が最終的な時間が短縮できるとかっていうのを、考えながらやると、いいスコアが出るわけです。で、そのためにどういう順番で運んだらいいのかっていうのを考えるために出てきたのが運搬速度論ですね。で、運搬速度論を作ったのは村坪さんっていうニコニコ動画に主に動画を出している人で、YouTube にも、運搬速度論の動画だけは載ってます。運搬速度論の動画だけじゃなかったと思いますけど、運搬速度論の動画は載ってるんですね。でも、村坪さんは主に、 YouTube じゃなくってニコニコ動画で活躍している方なんで、あんまり YouTube には動画を出してないです。でも、YouTube に上がってる動画は、そんなに多くないですね。全部で20個ぐらい、30個、40個ぐらいかもしれないですね。そのうちの10個が運搬速度論っていう動画に費やされてます。で、この村坪さんっていう方が運搬速度論の創始者であり、なんというかこう、すべてを作り上げた人なんですよね。で、運搬速度論が重要だって話は前回もしてますけど、その運搬速度論があることによって、そのストーリーモードも効率的になるし、もしくは、ピクミン2にあるチャレンジモードっていうのがありますけど、チャレンジモードもミニゲームなんで、よりその運搬速度の影響が大きいわけですよね。テクニックが一番もっと重要になってくる。ストーリーモードよりもテクニックが重要視されるようなモードになってるんで、チャレンジモードでも運搬速度論が、運搬速度のについて分かっていれば、よりハイスコアができやすい、出しやすい、ということになってるんで、作りやすい、ということで、村坪さんは運搬速度論というのを考えました。で、動画を見てもらうとですね、式が出てくるんですけど、どんな式かっていうと、V イコールっていう式になってますね。V っていうのはベロシティで、当然、速度ですね。速度っていうと、物理学で速度って言っちゃうと、ベクトルが含まれるんですけど、今回はベクトルじゃなくって速度、ベクトルの大きさだけを問題にしてるんですけど、まあ村坪さんの動画の中でも言われてるように、本当の意味で、物理的な意味での速度、つまりベクトルが重要になるタイミングっていうのは存在しないし、で、ベクトルを知りたい時がないので、で、しかも計算も難しくなってしまうので、ベクトルについては考えませんと。でもただ、ベクトルについては考えないけど、速度って呼んで、今後は議論進めますよっていうことを言ってます。なので、V イコールって書いてますけど、あと速度って言ってますけど、これは速さですね。なので、大きさだけです。向きはないですね。V イコールって書いて、式としてはどういうことになってるかっていうと、2つの式になっていて、V イコール何とか足す何とかになってますね。で、後半の足すいくつっていうところは非常にシンプルで、プラス C2 って書いてます。2は添え字ですね。なので V イコールなんとかプラス C2 になってます。で C2 は定数で、220だったかな。そんな数になってます。220か180かちょっとどっちかちょっと忘れましたが、220だった気がします。で、まあ、もうちょっと詳しく言うと、V イコール1個目の項ですね。を言うと V イコール C1 かける分数があって、分母は P 鍵括弧プラマイナス M プラス1、分の M、割る M ですね。になってますと。まあ、式口で言ってもわかんないので、見てもらった方がわかりやすいですが、つまり、運搬速度っていうのは、C1 と C2 は定数で、P っていう変数によって決まってますよと。で、スモール M、ラージ M は、物体によって異なる。お宝ごとに持っている値ですね。で、これを見るとですね、まあわかるんですけど、明らかに、スモール M とラージ M と P の関数になってますと。C1 と C2 は定数なので関係なくって、スモール M、ラージ M、P ですと。いう、P の変数になってますと。で、P は、実際には結構ややこしいんですけど、行列みたいなものを村坪さんは想定してます。もう行列の、行列に、とある行列をかけた値というか、そういう感じになってますね。で、行列っていうのは何かっていうと、どんなピクミンを連れているか行列っていうのがあります。それのことを対行列って村坪さん言ってますけど、対って、兵隊の対ですね。対行列っていうのに、ある特定の行列をかけてやる。しかも行列の掛け算じゃなくて、ベクトルっぽく、内積っぽく、その要素ごとに掛け算したものの総和っていう感じの掛け算ですね。なので、ベクトルの掛け算 ほどややこしくないですけど、大行列に、なんていう名前だったかな？運搬能か。運搬能っていうのは、運搬する能力ってことで運搬能ですけど、大行列に対して、大行列ってすごく単位行列に聞こえますけど、単位行列じゃないですね。大行列です。ピクミンの、なんていうんですか、チームみたいな感じですね、大。その、大行列に対して、運搬能行列をかけてやって、やったもので最後はスカラーになるんですけど、それが鍵カッコ P ですね。で、それを、まあ、マイナス M 引いた後、プラス1して、その数を、ラージ M で割ってやって、それに C1 をかけてやったものに C2 を足すというのが運搬速度になってます。で、スモール M、ラージ M は何かっていうと、村坪さんの動画の中では、M が、スモール M が、なんて呼ばれてたか、ラージ M がなんて呼ばれてたかちょっと忘れちゃいましたが、ざっくり言うと、スモール M が重さで、ラージ M は大きさみたいな感じですね。スモール M は何匹の、ピクミンの手があれば運べるかっていうやつですね。赤ピクミン15匹なら運べますよとか、黄色ピクミン15匹なら運べますよとか、紫ピクミンそれ同じものであれば、紫ピクミン2匹で、運べることになりますけど、まあ、そんな感じの重さみたいなやつですね。スモール M は重さ。で、ラージ M は何かっていうと大きさです。大きさっていう概念はピクミンに、明示的には出てこないですけど、とある物体を何匹で運べるか、最大何匹で運べるかってやつですね。重さ15のお宝を運んでるときに、その物体に対して、ピクミン100匹で運んだりすることってできないですよね。てかできないんですよね。なので、どんなオブジェクトも100匹で運べるわけじゃなくって、大概このオブジェクトには何匹までしか付けられないっていう最大の数が決められてますけど、それがラージ M です。なので、まあ、単純に言って大きさみたいな感じですね。で、村坪さんの動画の最後の方でも説明されてますけど、例えば鳥獣ギガンティスっていうお宝がありますけど、それは、128匹で運べることになってますね。で、あれのことを大きさと呼ぶかどうか微妙ですけど、重さとは関係なく何匹のピクミンがその運べるかっていう数は、重さとは別に決まってるんで、ラージ M は重さじゃなくって大きさみたいな感じですね。で、まあ式を見てもらえば明らかな通りですね、運搬の、タイの運搬の引くスモール M なんで、重さが重いほど運搬速度っていうのは小さくなりそうだってことがわかりますと。それに加えて、ラージ M が大きいほど、つまり大きなものほど運搬速度が小さくなりそうだってこともわかりますね。なので、この式は非常になんていうかこう、リーズナブルで、まあ実際にですね、計算してみると数字出ますけど、それと実測値が完全に一致してるっていうのは村坪さんの動画で見て明らかなんですけど、本当にその通りですね。なので、タイの運搬能が大きいほど、運搬速度は速いですし、物体の重さが重いほど、運搬速度は下がり、物体が大きいほど運搬速度が下がると。まあ重くて大きいほど運びづらいっていうのは直感的にもなんていうか、まあそうだよねって感じがすると思うんですけど、そういう風な感じでピクミン2の運搬速度っていうのは決められてます。これをなんていうか村坪さん発見した筋道っていうのは非常に面白くって、めちゃめちゃ何回も実験をするんですよね。どんな実験するかっていうと、赤ピクミン1匹で運んでみたとき、まあ1匹じゃ運べないものが多いんで、赤ピクミン例えば10匹で、赤の葉っぱピクミンで10匹で運んだときの運搬速度を測って、それとまあリーダーと言われるオリマーとかルーイとか社長とか、そいつら主人公があり、主人公のキャラクターですねを、運んだ時の速さと比べてとかって割り算してとかっていう風に非常にサイエンティフィックにアプローチしてて、とても面白い動画になってます。ぜひ見てみてください。それは2018年の4月ぐらいにまあ公開されたのかな、3月とか2月ぐらいに公開されてるんだと思うんですけど、それぐらいですねに公開されているんですけど、非常に面白いです。YouTube にある運搬速度論第1回の動画は、 2018年の4月3日に公開されてるみたいですね。なので、非常に、まあ、割と新しいと言っていいのか古いと言っていいのかわかんないですけど、ピクミン2っていうゲームが2003年とか4年ぐらいに発売されてるゲームなんで、それに関する動画が10年以上経ってから出てるっていう意味で言うと、まあ、最近の動画だと言ってもいいような気はしますね。で、この運搬速度論、僕はちょっと歴史的な時系列を正しく把握してないかもしれないんですけど、僕の認識だと、この村坪さんが運搬速度論っていうのを、まあ、研究し始めて、だんだん定式化が分かってきた頃に、あれ？じゃあもしかしてこれ使ったらバグって引き起こせるんじゃねっていう風に気づいてきて、で、そのバグを使った最短クリア、ピクミンの時間で6日クリアっていうのが実現されたと僕は認識してるんですね。もしかしたら違うかもしれないですけど、そういう風に認識してます。で、このピクミン2の6日クリアが達成された経緯はなぜ面白いか、非常に面白いんですけど、なぜ面白いかっていうと、そのバグの発見の仕方が闇雲にやってたらバグが見つかったわけではなくって、なんていうか、ピクミン2をすごくボトムアップにアプローチしていったら、あれもしかしてこれってバグっちゃうんじゃないのってことが、本当にこう地道なアプローチによって解き明かされたってところが面白いんですよね。何を言ってるかっていうと、村坪さんの動画を見て明らかのようにですね、運搬速度論みたいなことを真面目にやる人って、まあそうそういないと思うんですよ。ピクミン2が発売されてから10年以上現れなかったわけですね。でも、運搬速度論みたいなことを科学的にアプローチしていった結果、バグが発生するということが分かってきたと。これってすごく面白いことだなと思っていて、なんていうか自然科学にとても似てるなと思うんですけど、人間もその、自然界、に対して科学的にアプローチをして、重力ってものを発見したり、まあ、磁力を発見したり、電磁波を発見したりしてますけど、それを使ったバグ技じゃないですけど、電磁波を使った長距離無線通信とかっていうのを発明してますよね。なんかそんな感じで、ピクミンの世界の物理法則を、こう科学的にアプローチして解き明かすことによって、そのピクミンの世界の仕様を、仕様っていうのはスペックですね。奉仕するの死に様。だから、ルールみたいなやつですね。ルールですかね、仕様は。まあ、ピクミン2の世界の仕様を科学的にアプローチして解き明かすことによって、その穴を、その仕様の穴をついてやって、今までできなかったような6日クリアを実現したっていう非常に面白い順序になってるなと僕は認識してます。もしかしたら歴史的な時系列逆かもしれないんですけど、本当に人間が自然界に対して科学的にアプローチをして電磁波っていうものを発見してそれを使ってその自然界の仕様をまあ逆手にとって長距離無線通信を発明するみたいな感じとすごく似ていてとても面白いなと思ってます。ピクミン2の6日クリアはその科学的アプローチによって実現されたっていうところが本当に面白い。ただ闇雲にプレイして偶然バグったのを発見したっていうわけじゃないんですよね。なんか例えば、Nintendo 64の時のオカリナの、最短クリアの動画とかってご覧になったことありますかね？ゼルデンって言ってしまいますが、ゼルダの伝説ですね。ゼルデンのその最短クリアのとか、タスでも RTA でもいいんですけど、まあ多分、RTA ばっかりやってると思うんですが、ちょっと名前忘れちゃったな。それをやってるですね、YouTube の、あ、スバさんだ、スバさん。っていうのがいるんですが、まあ、コメント欄じゃないや、動画の説明欄にも書いておきますが、スバ161620っていう YouTuber なんですかね。まあ、YouTube チャンネルがあります。で、このスバさんっていう方はですね、ゼルダの伝説の、RTA とか、そのグリッチ、バグ技みたいなものを、たくさん YouTube に動画を作って載せてる人です。で、時のオカリナだけじゃなくて、ブレスオブザワイルドとか、ムジュラの仮面とか、あれもやってた気がしますね。風のタクトもやってた気がしますけど、とかの、スカイボードソードもやってますね。風のタクトやってるかな？ なんだっけ、時岡も、時岡じゃないや、トアプリもやってますね。今、ちらっと見た限り、あんまり風のタクトはやってないのかな？あ、やってますね。まあ、だからいろんなゼルダの伝説のシリーズやってると思うんですけど、3D ゼルダですね。2D はそういえばやってない気がしますけど、3D ゼルダの、まあ、RTA とかグリッチ系をいっぱいやっている動画なんですけど、YouTube チャンネルなんですけど、スバさんの動画の中にも17分で、時岡をクリアするっていう動画があるんですね。確か17分だった気がしますけど、時のオカリナオールダンジョンズじゃないですね。時のオカリナの、RTA は何分だったか、17分ぐらいだったと思うんですけど、っていうのをやってます。で、何が言いたいかっていうと、その、時のオカリナの、RTA だと17分ぐらいでクリアできちゃうんですけど、最初の1個目のダンジョンをクリアした後、いきなりラスボスを倒したっていうシーンまでワープするっていうか、もうシーンをぶっ飛ばすバグ技があって、それを使うことによって、もう中間のダンジョンとか敵とかボスとか、もう何もかも全部スキップして、いきなりクリアしちゃうっていう技があって、その技を使って時のオカリナは17分でクリアできちゃうんですよね。で、その技がどうやって発見されたのかっていうのは僕は全然わかってないですけど、きっと、まあ、むちゃくちゃに操作をやってたら、なんか自然とこういうのが発見されてバグっちゃって、ものすごく、ショートカットする技が見つかっちゃったんだと思うんですよね。今見てみたら、時のオカリナは19分37秒でクリアっていうのがありますね。だからまあ20分弱ぐらいっていう意味では合ってましたけど、まあそんぐらいですね。で、このバグ技、その最初のデクノキ様っていう敵がいるんです。あ、敵っていうかまあダンジョンがあって、デクノキ様をクリアした後、デクノキ様の中にいるボスをやっつけた後、何らかの操作をして、ちょっとあんまり詳しく分かってないですけど、僕は見ただけなんで、全部を分かってないですけど、何らかの操作をやって、そのボス終了後のムービーシーンに入る、その判定に入るときに、うまいことやると、ムービーシーンに入るっていう演出をちょっとこうバグらせて、ムービーシーンには入るんですけど、その入ったムービーシーンが、ボスを倒した後のムービーではなくって、ラスボスを倒した後のムービーになってしまうっていう、謎のバグがあって、で、それをやることによって19分でクリアとかってやっちゃうんですけど、で、まあ、なんか、長々遠回りしましたけど、僕言いたいことは、ピクミン2の運搬速度論みたいなボトムアップのアプローチでそのバグを発見したんじゃないと思うんですよね。きっと、いろんなこう、適当な操作をいろいろガチャガチャ試した結果、偶然そのバグは発見されたんじゃないかなと思うんですよね。もちろん知らないですけどね、想像なんですけど。で、だからそういう、めちゃくちゃにやって発見されたバグ。例えば、ポケモンの、その、道具でセレクトをした後、ポケモン入れ替えてバグるのとかも、どうやって入れ替えっていうのが、こう、機能してるのかってことを、ボトムアップ的にアプローチして、じゃあ、こうやったらバグるんじゃないかっていう風にして、バグらされたっていうよりは、多分、むちゃくちゃやってたらバグったっていうのが歴史的な事実だと思うんですね。だから、仕組みが解き明かされたタイミングと、そのバグが発見されたタイミングっていうのは、普通バグが見つかった後、仕組みを解き明かすっていう順番になると思うんですけど、なんかポケモンもそうですし、そのゼルダの伝説の、時のオカリナのそのムービーを、なんだっけ、ワープして、ロングワープっていう名前で、確か WW っていう名前だったかな？そのロングワープ、間違ったワープっていうことで、やってたと気がしますが、そのロングワープも、バグ技が発見された後仕組みが解き明かされるっていう順番になってると思うんですね。ただ、ピクミン2の、6日クリアは、仕組みを解き明かした後、バグが作られるっていう、非常に面白い順番になってるなと思ってます。だから、人間は自然界のバグ技っていうのは、仕組みを解き明かしてからバグ技使ってますよね。マックスウェルっていう人が電磁波っていうのはあると思うなと思ったら本当にあったとか、なんかそういう感じですよね。仕組みを解き明かしてから、それを応用して何かやるっていうことをやると思うんですけど、実際ゲームだとなんかわかんないけどバグっちゃってからなぜバグったかが後々解き明かされるみたいなことが多いと思うんですね。 なので、まあ人間界でもそういうことあると思いますけどね。科学の歴史上、なぜこうなったかわかんないけど、いろいろ調べてみたら、こういう理屈がどうやらあったようだっていうのは多分無数にあると思いますが、だからまあ無数にありますね。だから人間の科学の歴史は両方ともあると思うんですけど、ゲームの場合、ゲームに限って言えばバグが見つかってから仕組みがわかる方が多いと思うんですね。まあそこのとこ言うと、まあ回り回ってなんかこう言いたいことがはっきりしないですが、言いたいことはピクミン2の仕組みが分かってからバグ技が発明されるっていう順序は非常に面白いなと思ってます。で、ちなみに今話が出たから、ついでに言うとですね、ゼルダの伝説のロングワープの仕組みっていうのは、実際にはもう理屈は解き明かされてますね。なんかわかんないですけど、メモリーアドレスを書き換えるみたいなことをやるらしいです。で、それをすることによって、ムービーシーン、とある判定に入った後、入るべきムービーシーンっていうのをいじくることができて、なので、最初のボスを倒したら、いきなりラスボスを倒した後のムービーシーンにワープするってことができるみたいです。で、ちょうどなんていうか、その、保存されてる領域が隣にあるらしくって、メモリ番地的に、隣にあるそうで、だから非常に書き換えが簡単で、そっちのムービーシーンの演出にワープするのが非常に簡単だとかっていう風な解説がどっかに、YouTube のどっかにあった気がします。で、それと似てて、ポケモンの、初代ポケモンですね。初代ポケモンの、道具の何番目でセレクトをした後、ポケモンとの、野生のポケモンとの戦いに入って、ポケモン入れ替えやるとバグるっていうのがありますけど、あれも、YouTube に解説の動画がどっかに上がってましたね。あれはどういう仕組みかっていうと、ポケモンを入れ替えるっていう、その、プログラミングの用語で言うと、ルーチンとかメソッドとかって言うと思うんですけど、まあその機能と、道具を入れ替える機能が完全に共通なんですよね。なので、道具の7番目と、ポケモンの2番目を交換するみたいなことができてしまう。で、実際にはポケモン6匹しか持てないんで、7番目と交換するっていうのは、おかしなことになっちゃうんですけど、7番目に、道具の7番目は傷薬だったとすると、傷薬のデータと、2番目のポケモンのデータが入れ替わるんで、2番目のポケモンが傷薬になるし、7番目の道具が2番目だったポケモンになる。2番目になんていうか、まあ、ピカチュウがいたとすれば、道具の7番目がピカチュウのデータになると。いうようなことが起こって、道具はバグるし、ポケモンもバグると。いうことが起きますよっていうのが書かれてますね。普通、なんていうかこう、道具の入れ替えが途中でやめられたら、その、入れ替える、1個目の入れ替え対象と2個目の入れ替え対象の、まあ、入れ替え対象をリセットしなきゃいけないと思うんですけど、それをするのを忘れたということで、このバグが発生していると。まあだから、その入れ替えメソッドに対して、2つのインプットを入れてやると、その2つのインプットの順序を入れ替えるっていうのがありますけど、道具の入れ替えを途中でキャンセルしたら、その1個目の入れ替えの登録をキャンセルしなきゃいけない。のに、道具が、入れ替え対象として道具が入ったまんま、ポケモンの入れ替えもできてしまうってところが、こう、バグの、原因だったみたいですね。それを解説してる動画もあるし、で、最近、YouTube にはゲームフリークの YouTube チャンネルもできてますけど、実際にそのバグを、仕込んでしまったというか、生んでしまったというか、その、当時のプログラマーなんですかね、あの人。ちょっと名前忘れちゃいましたが、私があのバグを作っちゃったんですってヘペロみたいなことを言っている動画もありますね、最近。なんで、それも見てみると、まあ面白いかもしれないですね。そのゲームフリークの YouTube チャンネル、結構面白くって、なんだっけな、増田さんっていう有名な音作ってる、ポケモンの音作っている、人とか有名ですけど、とかが出てて、あと、ゲームフリークって実はポケモンだけじゃなくていろんなゲームを時々作ってますけど、音ゲー、あれ名前なんて言ったかな、名前忘れちゃいましたけど、それを作っている動画もありましたね。音ゲーっていうのはその、タイミングよく A ボタンなり B ボタンなりを押して、音を演奏するっていうゲームなんですけど、それもゲームフリークは作っていて、ハーモナイトか。ハーモナイトっていうゲームを作っていて、それの、作った時の話とか出てますね。あと、なんだっけ。アルマジロのゲームもゲームフリークでしたっけ？違ったかな？ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、 そういうのやってますね。プロジェクト、ギアプロジェクトか。ギアプロジェクトっていうのを社内でやっているらしくって、そのギアプロジェクトで作った、新しいゲームってことで、なんか紹介されてた気がします。ちなみに僕、ゲームフリークのオフィスには行ったことあってですね、そのゲームフリークの YouTube チャンネルで使われてる部屋、まあ、全部の動画見たわけじゃないから、いろんな部屋使ってるかもしれないんですけど、まあ、いくつかの動画で使われてる部屋があって、あれはゲームフリークのオフィスだなーってのは僕実は、お、あれオフィスだって見てて思ってびっくりしました。で、ゲームフリークの YouTube チャンネルも面白いですね。最近はレッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイがあって、それの紹介とか、あとスマブラでどんなポケモンが出てるかとか、そんな話はしてましたね。と、まあ、そんな感じで、いろんな話にちょっと話は飛びましたが、まあ、結局ですね、言っているのは何かというと、ピクミン2の運搬速度論からボトムアップ的に、こう、バグ技が作られたというところは面白いなという話でした。で、前回ですね、ピクミン1、2の話をして終わっちゃったんですけど、本当はピクミン3の話もしたかったんですよね。で、だから今回その話の続きを言おうかなと思ってます。で、ピクミン1、2はどんなゲームかっていうと、まあピクミン1はそのスーパーマリオ128を使って面白いゲーム作れないかなってことで作られたゲームでしたと。で、ピクミン2はピクミン1を元にそれの難易度をただただこうインフレさせたゲームでした。で、なんていうかこううまく説明ができてなかった気がしますけど、ピクミン2はそのやたら強い敵、同時に大量のピクミンを殺すような敵が出てきたし、それと何個も何個も連戦しなきゃいけないような洞窟っていうシステムが出てきたし、まあ難しさがインフレする一方で、ピクミン側の強さもインフレしてて、前回ちゃんと説明しなかったですけど、例えば、激辛スプレーっていうその一定時間パワーアップするような仕組みがあったり、激苦スプレーっていう敵を一定時間無力化するような道具もあるし、紫ピクミンっていうのは投げるだけで相手を気絶させられるし、その着地した時にものすごい大ダメージを与えられるんで、紫ピクミンはものすごい戦闘向けに調整されたピクミンだと思うんですけど、紫ピクミンっていうのがいたり、あと、あれですね、ハチャッピー、コッパチャッピーっていう、その、電気も毒も炎も水も何もかも、対応できるっていうような無敵のピクミン。まあ、実際にはまあ、ピクミンではないような気がしますけど、まあ、無敵の兵隊っていうのも、手に入るし、しかもそいつ死んでも全然悲しくないっていうところが、強いですよね。なんていうかこう、身代わりにうってつけなピクミンということで、コッパチャッピーっていうのがいたりして、まあ、要するにピクミン側のパワーアップも、甚だしかったわけですよね。なので、ピクミン2は、ものすごい強い敵とものすごい強いピクミンをただただ戦わせまくるっていうゲームだったわけです。で、ピクミン1の、切り取り方はいくつもあるっていうのは前回もお話ししてますけど、そのピクミン1の中の戦闘っていうところだけに注目して、そこだけをめちゃめちゃこう、強力にしたっていうのがピクミン2でした。だから時間制限もなければ、なんだろうな、戦いだけをうまくやっとけばいいっていうところで、まあなんというかちょっと、僕としては、ちょっと変なところを強化してしまったなぁと思ってるんですけど、そんなゲームでしたと。で、ピクミン3はですね、そっからまた打って変わって、よりピクミンっていうゲームの本質を強化したゲームになってました。それについて今回は喋りたいですね。ピクミン3はどういうゲームかっていうと、段取りをするゲームだっていう風にして公式がアピールしてます。で、任天堂のオフィシャル YouTube チャンネルにも動画が上がってるんですけど、まあ、もう古いゲームなんでね、5、6年前のゲームなんで、まあ今更振り返ってもしょうがないですけど、任天堂のチャンネル見ても、まああんまり見られてないと思いますけど、ピクミン3は段取りをするゲームですよっていうピクミン3の、なんていうかな、公式解説動画みたいのがありますと。で、そこで明らかにピクミン3は段取り力を試すゲームです。段取り力を鍛えて段取りする楽しさを楽しむゲームなんですよってことが明らかに明言されてます。で、これこそがピクミン1の正当進化だなーってのは僕は思ってるんですよね。っ っていうのも、ピクミン1にはいろんな要素があって、もちろんピクミン2でフィーチャーされたような、戦いの側面、バトルアクションゲームとしての側面ももちろんあるんですけど、ピクミン1で本当に面白かった場所って多分戦闘じゃないんですよね。なので、ピクミン1で本当に面白かったところはどこかなって考えた時に、ピクミン2はきっと戦闘だろうというふうなことを思ってやってるんですけど、多分それは間違いだったと僕は思ってます。で、ピクミン1で本当に面白かったところは、実は段取りするところなんですよね。ピクミン1で、6日クリアってのもやられてますし、ピクミン2も6日クリアやられてますけど、結局、どうやったら効率的にお宝を運べるのかっていう、なんていうかこう段取りするところ、段取りをいかに効率よくするかっていうところがピクミンの本当の面白さだったと僕は思ってます。で、なのでそういう意味で言うと、村坪さんがやってるようにですね、ピクミン2で、どうやったら効率的にできるかっていうふうなことを考える、運搬速度論っていうのはまさにピクミンの面白さについてよくわかってるからこそ、こう思いつく、なんていうか、こう、フィーチャーの仕方、取り上げ方だな、っていうのは僕は思いました。思ってます。で、任天堂自身がですね、ピクミンの面白さを見誤ったせいで、ピクミン2はですね、なんだかこう、変な風に、変なところが伸びて、変なところが強化されたゲームになってましたけど、ピクミン3では、段取りをするゲームですっていう、ピクミン1の本来の面白さのところである、段取りするところっていうのが、ちゃんとこう、適切に、フィーチャーされていて、ピクミン3はですね、本当にピクミンの面白かったところをちゃんと伸ばしてあるっていうところで、本当になんか正当進化だなと思ってます。ピクミン2みたいに、ただただ強い敵と、ただただこう強いピクミンを、なんかいかに死なせずに、こう振る舞って戦うかっていう、そういうゲームじゃないんですよね。で、まあ具体的にどんなゲームかっていうと、主人公が、3人いますと。で、ピクミン2は2人だったんですけど、主人公2人だったんですけど、ピクミン3は主人公が3人になってます。で、主人公が3人いるってどういうことかっていうと、3人を同時並行して動かすんですよね。で、3人を同時に動かさなきゃいけないんで、こう、持て余しちゃいけないわけです。2人は作業してるんだけど、1人は持て余して何もしてないみたいになっちゃうと、良くないと。ピクミン3としては良くないと。いかに効率よく3人を持て余さずに、効率よくみんなが全員ちゃんと仕事できるかっていう段取りをする。段取りですね、まさに。段取りをする力が、ピクミン3のでは試されると。で、まさにその段取りをするところの面白さを味わうのがピクミン3なんですよね。で、ピクミン3はそれをやるためのなんていうかこうツールというか用意がちゃんとできていて、その、Wii U のゲームなんですけど、Wii U は画面付きの Wii U ゲームパッドっていうコントローラーがあってですね、それを使って、その主人公を、こう、あっちにやったりこっちにやったりっていうのが非常にこう効率よく快適にできるんですよね。なので、その Wii U ゲームパッドを使って、ある主人公はマップの右上の方で作業させて、ある主人公はマップの左下の方で作業させて、その間にもう一人のピクミン、もう一人の主人公をピクミンを連れて戦いに行くとか、戦いはその自動じゃできないので、それについては前回の動画でも喋ってますけど、戦いは自動じゃできないので、それについては、まあ、プレイヤーがちゃんと操作をしてやるみたいなところで、その3人の主人公をいかに効率よく動かすかっていうところが、ピクミン3の面白さになってます。で、そういうゲームですね。で、公式に、その、段取りするゲームですって言ってるのを聞いてですね、僕は当時って2013年のゲームですかね、あれは確か。なので6年ぐらい前のゲームですけど、僕は当時ですね、お、やっと任天堂はピクミン1のですね、本当に面白い箇所が何だったかってことにちゃんと気づいてですね、ちゃんとそれを強化して面白くする術を得たんだなっていうところで、なんとか感心したとか言うと偉そうですけど、でも、なんとか、ああ、やっと正当進化したなっていうのはすごく感じました。で、その、というのはまあ、後付けなんですけどね。そのピクミン3をやって、ああ、やっと任天堂はピクミンっていうゲームの、なんていうか、ある種の落としどころみたいなのを、ちゃんと正しく発見したなっていうふうに感じたんですよね。っていうのも、前回の動画でも喋ったように、 あれって、もともとはスーパーマリオ128っていう、ショーケースみたいな、ゲームから始まってるわけですよね。なので、特になんというかこう、段取りするゲームとは思わずに作ってるはずなんですよ。その、100人の、まあ、キャラクターを同時に動かすっていうのから始まってるんで、100人のキャラクターをどう動かすかっていうところはよく分かってなかったわけですよね。どう動かすっていうのは、だからそれを戦いに使うのか、それを、まあ、効率よく動かすことに使うのかってことについては、まあ、答えなく作ってたわけですよね、当然。なので、作ってる当時は、これが段取りするゲームだとは分かってなかったわけです、きっと。スーパーマリオ128を作った後、これどういうゲームにしようかって言って、まあ、ひねり出したアイディアがピクミン1だったわけで、だから、スーパーマリオ128を進化させた後も、これって要するに何してるゲームなんだってのは意外と分かってなかったわけですね、任天堂本人も。で、そこへ行くと、ピクミン1を作り、ピクミン2を作った後、任天堂はやっぱりピクミンってこういうゲームじゃないな、どういうゲームだってことをよく考えたと思うんですよね。で、その結果ピクミン3に至ったと。なので、多数の、モデル、3D モデルたちを同時に描画して同時に動かしまくることができる超高性能なゲームです、ゲーム機ですって言って、そのゲームキューブのショーケースとして作られたピクミン1がですね、どういうところに落ちるべきか、まあスーパーマリオ128かな、スーパーマリオ128を作った後、これの落としどころっていうのは一体どこなんだと。ただ単にたくさんのポリゴンが同時に描画できて同時に動かせて、その動きの AI とかもちゃんと入れられて、そういう性能高いゲーム機作ったよっていうただのショーケースをもとに、どういうゲームを作るべきかっていうところに、こう、なんていうかな。まあこれについてはまあ前もマリオの時にもお話ししてますけど、なんていうか、着地点が決まってるっていう段階から考え始めて逆算で、じゃあどういうゲームにしようかっていうことをやってるんですよね。まあこれについてはその、2、3個前のマリオを喋った動画で言ってるんですけど、任天堂はこう、どういうゲームにしようかっていう結論ありきで、なんていうかこう、仕組みからゲームを作っていくんですよね。って言った時に、その、スーパーマリオ128から、その、ピクミン3を思いついたと言ってもまあ過言ではないと思うんですけど、まあ、だいぶぶっ飛ばしてますけどね。でも、スーパーマリオ128っていう、そういう箱から、じゃあどういうゲームにしようかっていうピクミン3に落ち着くまでって、まあ実際に10年以上かかったわけですけど、やっと体をひねって着地するっていう、任天堂の前の社長の岩田さんっていう方がいますけど、岩田さんがですね、ゼルダの伝説のトワイライトプリンセスの開発者インタビュー、社長が聞くっていうことをやってるんですけど、そこで言ってるんですね、岩田社長が、任天堂のゲーム作りは体をひねって着地するのが得意ですよね、みたいなことを言ってるんですよね。それはどんな文脈で言ってたかっていうと、その、いろんなゲームプレイの体験から作っていって、ゼルダの伝説のストーリーは、その体験が合理的に、こう、並べられるような後付けのストーリーですよっていう話をしていて、だからストーリーありきでゲーム作ってるんじゃなくって、ゲームプレイありきで、ストーリーは後付けなんですよっていう話をしてる文脈で、体をひねって着地するって言ってるんですけど、まあ、要するに、ストーリーでゲーム作ってるんじゃなくて、ゲームの体験からストーリーは逆算して作ってるんですよね。それと同じで、そのピクミンっていうゲームも逆算で作られてるんですよね。ゲームプレイの体験は、要するに、128体のマリオが同時に描画できるスーパーハードウェア、スーパー性能を持ったハードウェア、を使いこなすっていうところから始まってるわけです。で、どうやったら使いこなせるかなーって考えた結果、最初はピクミン1っていう答えが出たんですよね。まああれはあれで究極な形だったと思うし、その作った宮本さんっていう方も、ピクミン1が究極の形にできたなーって言ってるんですけど、でもなんていうか、こう、ピクミン1はちょっとこう、味付けが大雑把だったし、非常に面白いんですけど、こうゲームのボリュームとしても、量は少なかったですよね。で、ピクミン2っていう、この体験をするには、こういうシナリオなんじゃないかっていう風な、その逆算を誤った例もあると思うんですけど、まあ僕としてはあれは誤りだったと思ってますけど、まあもちろん皆さんどんな意見持ってもいいと思うんですけど、まあ、 そのピクミン2って一回寄り道をしたんだけど、ちゃんとピクミン3っていう、その逆算の答えにちゃんとたどり着いたなっていう感じが僕はしました。何言ってるかっていうと、そのだからゲームプレイから逆算してゲームを作るっていう任天堂のスタイルからして、その逆算がうまくいった例とうまくいかなかった例を経て、やっと最終的にピクミンはたどり着くべき逆算の答えにたどり着いたなっていう感じがするんですよね、ピクミン3は。ピクミン3がその逆算によって作られたし、その逆算が間違ったところに行くんじゃなくって、正しいところにちゃんと着地した。体をひねった結果、骨折するんじゃなくって、体をひねって正しく着地したなっていう感じが僕はすごくしてます。で、だからピクミン3はすごく面白いですね。という感じで、今回はその、運搬速度論の話から、そのボトムアップな攻略っていうところのお話と、ピクミン3が、その、任天堂の逆算のゲーム作りっていうところで言うところの、やっと正しい答えにたどり着いた逆算ができたのがピクミン3だと思うっていう、そういう話でした。まあ要するに、ピクミン2は逆算したんだけど、ちょっと間違った方向に行っちゃったんですよね。このシステムをどうやったら活かせるかなっていう時の、まあ活かしてはいるんですが、まあ、正しく活かせてはないかなっていう、ピクミン1の本当に面白いところじゃないところを強化してしまったなっていうのが、ピクミン2でしたよね。で、まあ、だよねとか言っても、まあ、僕はそう思うってことですけど、同意しなくていいですけど、まあ、そうでしたと。そうだと思ってますというところで、言うと、ピクミン3は、まさにちゃんとこう、ピクミンっていうゲームの面白いところを強化して、正しくこう、逆算の結果、目的地にたどり着くことができたなと思うというようなお話でした。で、今画面を見るとですね、ちゃんと UV に展開をして、そのアンラップしたテクスチャに対して色を塗ってみたいなことをやってますが、レンダリングがうまくいっていなくてですね、真っ黒になっちゃってますね。この 3D ビューで見たときは赤いのに、レンダリングすると真っ黒になるので、なんじゃこりゃって困ってるところです。で、なぜこうなってしまうのかっていうのは僕も実はよくわかってなくって、この録画したの結構前なんですけど、録画と録音のタイミングがいつもずれてるんですけど、今は録音してるのは2月14日ですね。なんですけど、だから2週間後ぐらいなんですが、この時なんでうまくいってなかったのかは、実は僕は今もわかってないです。で、まあ、ただ、テクスチャーを書いた後、そのポリゴンに適用するっていう操作が必要だってことを忘れてたのは間違いないです。この知ることがてらの最初の方は、その本に書いてある、自分で買った本、初めてのブレンダーっていう本があるんですが、その本に書いてあるチュートリアルをやっていたんですけど、その時は書いてある通りにやったんで、間違えなかったんですけど、これテクスチャーを書いた後はですね、そのテクスチャーを、その、オブジェクトに対して、モデルに対して、まあ、ジオメトリに対してっていうのか、ちょっと用語がわかんないんですが、そのものに対して貼り付けるっていうか、こう適用するっていう操作が必要なんですけど、それをやっていないです。なので、うまくいってないのかなーってことは今この動画を見て振り返るに想像してます。まあ、ただそれだけじゃなくって、そのどのテクスチャーを、このオブジェクトに適用するかっていうのは選べるので、このそれもちょっと間違ってんのかなっていうのは気はします。で、まあこの後もですね、何回かディーラーのモデリング続けていくんですけど、やっぱりまだ分かってないなということが分かったので。テクスチャーのアンラップも、まあ、アンラップはうまくいってますけど、そのアンラップした後、オブジェクトに適用するところとかも、やり方忘れちゃってますし、うまくいってないし、で、リギングのところとか、モデリングのところとか、あと、最もわかってないのは、その、マテリアルの設定ですね。マテリアルの設定は、全然わかってないので、もうそういったところを、まあ、闇雲にやるんじゃなくって、普通にチュートリアルに従った方が早いなということは、なんとなく感じました。早いなっていうか、まあ、結局、やりたいことに対して、最終的には近道になるんじゃないかというような気がしたので、この後もですね、何回か、このディーラっていうドラゴンのモデルをですね、いじる回、知ることがてらの回はあると思うんですが、実はですね、もう最近は YouTube 上のチュートリアルをやって遊んでます。まあ、結局ですね、闇雲にやるよりも、チュートリアルに従ってやった方がいいなっていうのが結論で、なんだかこう、都合のいい結論が出てますけど、皆さんもインクスケープをやりたいなと思った場合はですね、墨眺めでもいいし別でもいいんですけど、チュートリアルから始めることをお勧めします。 僕がブレンダーをやり始めて感じた結論はそれですね。自己流でやるよりもチュートリアルやった方が早いというような感じです。今回の動画はこの辺で終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。